の仕事の星の仕込めネオ、さあ今週も始まりました、塩原俊之の仕込めネオ、9月11日収録の第77回。縁起がいいね、ダブルセブン、スリーセブンではないけど、お相手は私塩原と、アシスタントはこの方
木村です、
はい、よろしくお願いします。77いいな、
77いいですね、あと1個並べる、ね、1個並ぶまで
足りねえな、1個
いくつみたいな。
はい、というわけで先週に引き続き、今週もう時間がないのでどんどんいきますよ、はい、今週の企画はこちら、クエンティン・タランティーノ最新作Once Upon a Time in Hollywood を見て、シャロン・テートと60年代ハリウッドを追体験しようのその2です2、はい、というわけで先週はあのタイトルの話とかタランティーノ作品とはこんな感じですよみたいな紹介、うん、タランティーノそんなに知らないくせに、ね、俺言うとそんなにめちゃくちゃ見てるわけでもないけど、まあ今まで見てきた中ではそんな感じです
ね、うん、いやでも関係ないですよ、感想だから、
感想ですからね、
感想ですから、
はい、映画表だったらもっと面白いのがいっぱいあるんで、
そう
そうそう、感想としてはそう僕が思ったことを言う、
そうです。
で最後に言ったのは予習の部分がどんどんシュッとしてきてるという話をして、うん、今回に関しては、1969年8月9日この日付だけ覚えておいてください。この日付にキャロン・テートというハリウッド女優が殺されたことだけは絶対に覚えて見に行ってくださいっていうふうに言いました。
はい、
でじゃあ簡単にその事件の、まあ、概要じゃないですけどどんな感じだったのかっていうことを言うとですね、うん、まあ、シャロン・テートさん、亡くなったこの年がね若干26歳とかかなり若くし亡くなられてるんですよね、うん、でこの写真とかもすごく綺麗な方なんですけど、
うん、すげー綺麗、はい、超美人
で、自宅で、狂信的なカルト集団にカルト信者らに刺されて殺されたという事件ですね。で本当にかいつまんで簡単に言うと、うん、友人ら4人と自宅で、お酒を飲んだり談笑してたりしたところに、信者たちが入ってきて、主にナイフなどで殺されるんですけど、一つ押さえておきたいのは、残虐な事件だったと、4人ともかなりのめった刺しで殺されてるという、う
ん、あもう4人全員お友達も
そう友達も含めて全員、まあかなり凄惨な事件だったっていうこと、うん、そしてシャロンのお腹には子供がいたこと、妊娠8ヶ月で子供がいて、うん、その子供もろとも殺されているんですね、うん、つまりシャロン・テートにしてみたら幸せの絶頂の中で殺されてしまったこと、そして、殺害したメンバーまあ、信者なんですけど、はい、これは、チャールズ・マンソンという、はい、まあ、当時その頃ヒッピーブームだったっていうアメリカの中ではですね、はいはいはい、中で一番、まあ一番と言っては分かんないですけど、まあ、有名だった、うん、っていうかもうすごいカリスマを集めてたチャールズ・マンソンっていう指導者がいて、うん、その人のもとに集まったその狂信的な信者たちが殺したと、
うん、はい、
名前はちょっとここではあえてあげません、
はい、
調べればすぐ出てくるん で、うん、でだからそのチャールズ・マンソン一味、マンソンファミリーと言われてるんですけど、うん、マンソンファミリーたちの、犯行であったこと、この辺を押さえておけば、まあ、少なくともシャロン・テート事件については、まあ、大体ほぼ押さえたんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
まあ、とにかく凄惨な事件だった、そしてシャロン・テートは本当に幸せのこれからだよっていう絶頂に向かいつつあるところ、子供の顔をまだ見ていない、もうすぐ会えるっていう中で殺されたっていうのがいかに、まあ、悲しい事件だったかっていうのは分かると思うんですけど、これがやっぱりそのアメリカとかハリウッドにはすごくショッキングな事件だったらしいんですね、うん、まあ、ハリウッドの女優とにかくお金があったりとか華やかな生活をしている人がそれとは対照的 なん惨殺のされ方とか、はい、あとはそのシャロン・テートの血でその壁に PIG ピッグ豚って書かれてたりとかって結構カルト味の強い殺され方をしてるんですね、うん、なんでシャロン・テートという名前を聞いたらアメリカではまあ知らない人はいないんじゃないかなっていうことと、もう一つはなぜならこの事件があったからなんですよ。なのでつまりシャロン・テートという名前が聞いた時に真っ先に思い浮かぶのは皆さんシャロン・テート事件のことなんですよね。
あなるほど、うん、事件がその、うん、なんていうの、人の名前じゃなくて、
うん、事件の方がどっちかというと、まあ、全米にな
るほどな、
うん、轟いているという方、まあ、 変な名前の
人よりもそういう事件という覚えられ方というか、
まあ、すごく悲しいことなんですけど、でこれを絶対に覚えておいてくださいって僕は言ったのは、うん、この映画を楽しむ上で1969年8月9日という日付はとても重要だからです、うん、その殺された日っていうのが、はい、なぜかというとですね、この映画がカウントダウンスリラー、カウントダウンサスペンスと言われている、はあ、言われていないな、俺が今勝手に呼んでる、
俺がそんなジャンルがあるんだと思った、
まあ、その日付にどんどん向かっていくものって、まあ、よくあるじゃないですか、はい、僕ここでは、この世界の片隅にをちょっと挙げさせていただきたいと思います。なぜかというと、この世界の片隅にちょっと共通点がありまして、あの作品って、1945年8月6日、うん、日本人だ、うん、だったら誰でも知っている広島に世界初の原子爆弾が落とされた日に向かっていく映画なんですけど、うん、まあそれを知ってるからこそ広島の、まあ、呉と言っても隣町と言ってもまあまあ近いところにいるわけじゃないですか、うん、でそこに広島から呉に嫁いだ彼女が、まあ、これネタバレしてもいいか、うん、広島に戻りんさいっていう風に言われるんだよね。
そうですね、旦那さんに。
それで今戻ったら間もなく落ちるってことを観客の誰もが知っているわけじゃないですか。
そうですね、
すずさん絶対行ってはダメだ、うん、そこにっていう、うん、そこの怖さ、うん、あとはそこの日付に向かっていく怖さっていう2つの怖さ、うんうんうん、場所的なものと日付的な距離が近づくと主人公のすずさんが失われてしまうという怖さが、うん、サスペンスになっていると。で、あれうまいのはさ、空襲の日付で表していくんだよね、最初途中でさ、この日に空襲がありました、空襲警報がありましたっていう日記が書いてあるじゃん、はいはいはい、どんどんどんどん出てくるやつが、あれが全部 実在の空襲の日付なの
か
な。
あ、そうですね、
天気とかもね、すごく綿密に、取材されていて、あれがどんどんどんどん必然的にそれが出てくるわけじゃない、モンタージュみたいな感じで出てくと、その日付よくよく見るとだんだんあの日に近づいてってねみたいな感じになって
る。そうそう、あれ途中で気づくんですよ
あれ怖っっていう、あれもうすぐじゃないこれみたいな感じと怖さが変わったりして、まあそういう怖さの向かっていくのが、まあずっとドキドキして見てしまう、うん、ゆえにですよ、うん、ゆえにそれまでに一辺倒に明るく描かれてた作品が、
そうそうそうそう、
全然違う見え方になってしまうっていうのが、まあ、これ戦争ものほとんどそうなんですけど、戦争というか広島の原爆ものとか、うん、あとは最近だと震災のもの、
あ、そうですね、
2011年3月11日をのより以前の話物語ってあの日に向かっていくのがやっぱり怖いっていうのが、
うん、そうですね、
視聴者は誰もが知ってる、ただ出演者の中にいる登場人物は誰も知らない、未来のことは知らないっていうのが、俺らにこのハラハラといろんなものを与えて、いろんな感情を与えてくれるじゃないですか。
オチではないけど先を知ってるからこそ、
そう、僕らは未来人なので、
う
ん、
そうそうそう、
そういう怖さがあるんですよ、Once Upon a Time in Hollywood。
はあ、うん、そういうことか。
そういうことです。でこの世界の片隅との共通点では、まあ、そこカウントダウンサスペンスになってること、そして、うん、基本的に徹底的に明るいこと。
あ、そうなんですね。
めちゃめちゃ明るい。タランティーノ作品の中でもかつてないほど、もうこれコメディって言った方がいいと思う。めちゃくちゃコメディだと思う。俺はね、俺はすごい笑ったから。
言うてそこまで明るい作風なわけじゃないじゃないですか。なんかその笑いはするけど、うん、みたいな。
だあのさ、小粋な会話でめちゃくちゃ笑えるみたいなとかあんじゃん。はいはいはい、あとなんか即断する面白さみたいなとかあるじゃん。
そうですね。
あのイングリアスバスターズでさ、お前敵のアジトどこだ家みたいにいたやつがさ、の何人か殺された後最後のやつがここってすぐ刺しちゃうみたいな。あれとかめっちゃ面白いじゃん。なんかああいう感じのなんだろう。まあ、シチュエーションコメディにちょっと近くて、うんうん、そのギャグとかじゃなく普通に面白い笑えるみたいなのが、まあ、結構あるんですよ。でも本当すごく笑えるし、とにかく明るい作品なんですよこの作品が。だからこそあの日付に向かっていく怖さはやっぱり怖い、すごく心の中に引っかかりを持ったまま見ることになってするんですよ、うん、その辺がやっぱ面白い、とても面白くて、
その国の人たちにとっては相当ですよね、う
ん、相当だよね、うん、その特にハリウッド周辺に住んでた方にとっては。で最後にそういう大きいその日付の、うん、まあ、ドラマがあるからこそ、うん、それまでの暮らしは本当に市井の人々の暮らしをただただ描くだけで大きな起伏がない物語構成になってるんですよ、うん、これこの世界の片隅にもちょっと似てて、うん、やっぱり あのね、特にあのご飯を作るシーンとかあるじゃん。すずさんが、ね、あの
米を増やす
増やすとか、そうそうそう、のっぱら の, あの草を取って茹でるシーンとかって、 あの人たちの本当に何でもない、ただ日常をスケッチしているだけの、うん、別に面白くも何ともない一見なんだけど、彼女らが戦争に巻き込まれていくことを俺らは知っているから、あそこがなんて尊いんだ、なんてなんか痛いけないんだろうとか、そうそう、ね、失われてしまうのかもしれないっていう怖さと、こんなものを失わせてはいけないっていう心と、いろんなものを感情で見るわけじゃないですか、はい、やっぱそれとすごく近くて、ワンハリの中でもハリウッドのただただ彼らの日常しか書いてないんですよ。本当に事件起こんない、あの、
うん、
この世界の片隅って正直その後に事件起こるじゃないですか、あの例のボカーンっていうのがあるじゃないですか。
そうですね、
あれほどのドラマもあんまり終盤まで なかなか起こらない、半分ぐらいまで本当に事件起こる、起こらないな
っていう。そうなんだ。
ただただお客さんの中にこの話どこに向かってんのみたいな、別にどこにも向かってないじゃんっていう疑問が湧くレベルで、ただ彼らの日常、ただただ楽しいコメディ的な日常を見るっていう楽しい映画なんですよ。だから本当手放しに笑っても全然良いです。ただこの日付だけを忘れずに見てほしいっていうのと、あとはこれもうタランティーノ自身がネタバレとして言っちゃってるんで言うんですけど、2時間40分っていう、まあちょっと
長い、
まあ長尺、まあタランティーノにしては普通なんですけど、あと俺最近あの午前10時の映画祭で3時間とか4時間の映画ばっかり見てるから2時間40分めっちゃ短く感じたんだけど、短っていう風に、あ、そっか、今の映画ってこれ
ぐらい
ぐらいだよなと思ってまあ短い感じるんですけど、の間中描かれるのは、ハリウッド1969年のわずかたった3日間の話しか書かないんですよ。
あ、そうなんですか。
スラムダンクがあの31巻まで出て4ヶ月しか書いてないみたいな感じで、この作品も2時間40分の中でたった3日しか書いてないです。
テニプリも10年の連載で3ヶ月ぐらい、うん、
あれ、おい、
立ってないんです。
大体みんなそうなんだね。
じゃあ8月9日
かはもちろん8月9日っていうか、8月9日の、まあ、未明というか8月4日の深夜、8日の深夜なんですよ。
そこの3日前から、
いや、主に描かれるのはその半年前のとある平凡な日曜日、本当に事件の影なんかもない、ただただ彼らが当時住んでた1969年っていうその60年代末期のアメリカにいろんな問題とかいろんな時代の変革がある中で、例えば全裸監督だったら昭和が終わる時代で、ああいう感じでハリウッドがなんかどんどん変わってってるなっていう中の平凡な日曜日、ある日曜日の一日をただ描いてるだけなんですよ、はい、ほとんどが、あの映画の 80% ぐらいがその一日をただただ描いてるだけなんですけど、それがもう歌丸さんはね、多幸感に溢れてるとか言ってたんですけど、うん、僕もやっぱ似たような感じを覚えて、なんかあの頃の映画作りとかって本当になんか楽しい、ハリウッドもそうだし、タランティーノが作ってるこの作品もそうだし、とにかくずっと多幸感があるんですよね。それはあの頃、うん、ジャッキー・チェンがポリスストーリーを作ってた頃の、うんうんうん、あの頃の映画にも同じようなものを俺は感じて、うん、もうスタッフがみんなこの映画を作ることに充実してしょうがないみたいな、映画からそれがもうフィルムから出ちゃってるよみたいな楽しさがみたいな感じの多幸感にあふれてて、最近の方に言うと多分あのね、カメラを止めるなで味わった感覚と多分すごく似てるものがあると思います。多幸感にとにかくあふれてる、この映画を作ってる時の現場を想像して楽しい、うん、この映画も楽しいみたいな、
好きなんだろうなっていう、
そうっていう映画って、そして見てる我々も楽しいみたいな、とにかく多幸感にあふれてる一日を描いていると。でそこで出てくるのが、メインの登場人物3人ですね、
うん、
主演のレオナルド・ディカプリオ、彼は、リック・ダルトンという、
うん、
テレビスターですね、うん、西部劇などを主に出てた、テレビスターですけど、69年のハリウッドっていうのは当時、そういうものが流行らなくなっている時代、うん、時代背景を言うとですね、
うん、
日本だと60年代70年代安保って言って、あの学生運動が起こってたりとか、はい、アメリカで言うと、ヒッピーとか、まあブームだった時代で、どういうのかって、どういうことかって、そのカウンターカルチャーって言葉聞いたことありますか、ね、
カウンターカルチャーよく言いますよね、はい、
まあジョン・レノンとかがあのドハマりしてた、
はいはい、
まあ、反体制とか、はい、反今までの固定概念とか、うん、いろんなものに対してカウンターを当てるようなカルチャー、うんうんうんうん、例えば封建制であったりとか、 女性だったらその結婚するまで貞操を守るとか、うん、まあ頭の固い考え方、うん、てか当たり前だと思ってたこと、就職する結婚するみたいなことの対して全部疑問を持つという、うん、まあカウンターを当ててくカルチャーのことがカウンターカルチャーというんですけど、これはもうとにかく世界的に流行ってたと、そういう時代背景の中の、うん、で、レオナルド・ディカプリオは、リック・ダルトンですね、リック・ダルトンはもう超封建社会の申し子というか、その、うん、西部劇っていうさ、バンバン人を殺して白人たちが黒人を奴隷として扱ってた世界みたいなところの、ね、まあ、旧アメリカから新時代に移行できなかった人なんですよ。
はあ、うん、なるほど、取り残されちゃった、
取り残された人なんですね、はい、彼はカウンターカルチャーの中に入っていけずに、はい、若者たちに見向きもされなくなっていた悲しい俳優なんですよ。
悲しい
悲しい、めちゃくちゃ悲しい。でテレビシリーズもどんどん終わってって、うんうんうん、主役の座とかもなくなってって、うん、そこでうまく、じゃあ僕これからハリウッドに住んでるから映画に出てこうってなっても、うんうん、映画で主役をやれるようなもう、
あ、ポジションもないし、
キャリアではないし、
そうなんだ、
考え方もそう簡単には変えられないしっていう中で時代に取り残されていく男が、
はい、
このリック・ダルトンという男、
はい、
もう彼がめちゃくちゃチャーミングで、もうとにかく可愛いんですよ。そのとめちゃくちゃ撮影のシーンでとちっちゃうシーンとかあるんですけど、セリフなんだっけみたいな感じになっちゃうシーンとかがもう部下が楽屋に帰って大暴れするの。その、クソ、なんで俺はセリフやれなかったんだとか言って、昨日あんなに練習したのにあんなに忘れた、俺が練習したって誰も分かんないじゃないかみたいなことを、レオナルド・ディカプリオがウルフ・オブ・ウォール・ストリート以来の超コメディアンプリを発揮するっていう、あれ本当セリフあんのかな、分かんないけど、ずっとファックしか言ってねえみたいな感じで、あー、ワクワクワクみたいなのずっと言ってて、
そのあれ方をする俳優さんは結構見たことがある
一人でトレーラーハウスみたいなところで超大荒れしてるっていう、なんでだって鏡に向かっておい、リック・ダルトン、お前次酒飲んだらただじゃおかねえぞみたいなことを自分に向かって延々と言うシーンとか、クソ笑えるの、
いいですね。
そう、彼めちゃくちゃチャーミングなキャラクターで可愛くて、うん、あのね、冒頭にお前最近役良くないよねみたいなことをあのイタリアのね、イタリアその当時あのマカロニウエスタンって言って、まあ、いわゆるイタリア製のウエスタン劇、アメリカの本場の西部劇じゃなくてイタリアで作られているスパゲッティウエスタンとか言われている作品が上がってくる時代なんですよ、この頃って、
はい、
外国製のね、そこに出ないかっていうことを言われるんですよ、うん、誘われるので、その誘ってる人が実はアルパチーノがやってるっていう、このイタリアのめちゃくちゃマフィアの、すごい彼がなんかアルパチーノがやってるのがまたなんかいいなっていう、このザ・イタリアのねマフィアとかをやってきた人が、そのイタリアのマカロニウエスタンこっち来て出ろよみたいな感じの言うシーンとかちょっといいんだけど、で、うん、そうかみたいなことを悩んでる時に、だってお前正直最近の役全然じゃんみたいな感じのことを結構ボロクソにっていうか現実をただ突きつけられるのは悪口じゃなく、言われた後に分かったって言って出た後に急にギャン泣きするっていう、その一人になってからで、そこを慰めるのが、このもう一人の主人公、ブラッド・ピットが演じるクリフ・ブーフさんっていうですね、クリフ・ブースですね、あ、そうです、そうです、ブラピーがやってる役はクリフ・ブースさんは、まあ、いわゆるスタントダブルという、
はいはいはい、
日本でいうとこのスタントマンですね、はい、主人公のリックの、危ないシーンとか、
はい、
まあ、あとはちょっと怪我して出られないとかシーンがあったら全く同じ格好をして出るっていうスタントダブルっていうシステムは、うんうんうん、まあ、ハリウッドだと当たり前にあるんですけど、それなんですよ彼は、
はい、
ただ基本的にはスタントダブルというよりはどっちかというとクリフのなパパじゃないけどお兄さん的な、
うんうんうん、
なんか彼の精神的 なんか慰め役みたいで、そこで、
はいはい、
クリフの胸で泣いたりするのクソーみたいなって、お人目があるって言って、サングラスかけてろみたいなこと言って、車出してくるかみたいな感じで、超いいお兄さんみたいな感じで、もうこの二人の関係性がもう最高、もう最高です、これ抜けるむちゃくちゃいい、
そうね、いいですね、それはとっても
最高なんです。ブラッド・ピットとレオナルド・ディカプリオがイチャついてるだけでちょっといいのに、あの二人の関係性もその役のね、もうめちゃくちゃ良くて、そこだけでお金払う価値あるぐらい楽しいんですよ。ちなみに彼ら二人初共演なんですね、これ。
へー、そうなんですか。そうなんです
よ。90年代2000年代のハリウッドを牽引してきた二人なんですけど、実は共演するの初めてなんだって。
え、本当に？
ちょっとびっくりだよね、
今すげえびっくり。
そうなんだと思って、そう そう今までレオナルドと共演したことがなかったっていうのも書いてあるんですけど、そう
なんかスタントってなんか結構その、うん、ずっと同じ人がやるのが結構当たり前なんですよね。
そうなんですよね。向こうだとそのスタントマン、うん、スタントマンって日本では言うけど、うんうん、向こうはスタントマンとスタントダブルっていう言葉があって、うん、いわゆるスタントマンっていうのは危ないことをする人の総称なんですよ、
うんうんうんうん、
なんでジャッキー・チェンもスタントマン、危ないことをする人だから。
なるほどなるほど、うん、はいはいはい。
でスタントダブルっていうのは、同じ格好をして同じ髪型をして、はあはあ、同じような風貌をしていろんなことをやる人っていうのが、まあ日本でいうスタントマンはそっちだよね、どっちかっていうとね。
だなんかその人のスタントダブルはもうこの人っていうのがあるんです
よね。そうそう決まってるんだ、1対1で決まってるのでもうほぼバディみたいになっていくわけですよね。そういう関係性があるんだ。
それはいいですね。
いや、この2人のスタントダブルの関係がめちゃくちゃ良くて、で性格もすごく対照的で、これはね、タランティーノ監督自身が言ってたことなんですけど、リックは、うん、まあハリウッド映画とかにもちょいちょいもう早くとかでも呼ばれるし、役者としてのキャリアとしては結構成功してる人、
はい、
てかハリウッドに住んでる人だし、なんだろ
う、はいはい、
その高台に住んで、
う
ん、いいとこに住んでる人だから成功してる人じゃん、うん、だけどもうこれからは落ち目だとか言って、その気持ちは負けてるんだけど、周りから見たらいやだいぶいい生活してますけど、いい車乗って何が不満なんやって、それはまあもちろん役者としてのあれがっていうのなんだけど、うんうん、不安とかなんだけど、片やこっちのクリフは彼リックの家から高速道路を3本も乗りつかないとたどり着かない超郊外の、しかもトレーラーハウスに住んでるの、めちゃめちゃ貧乏な暮らししてて、もうハリウッドに住んでいるリックと比べたらもう雲泥の生活を一人暮らししてるんだけど、なんかこっちの方が幸せそうというか、自分の生活に満足しているっていう、しかもバリバリハリウッド、一日中ハリウッドで仕事をしている人なのね、うん、クリフってのはその雑用もやったりとか、うん、このエンターテインメント業界の裏方としてもう生涯をここに身捧げてる人なんですよね、うん、だけど影の存在みたいな感じで、うん、でもそっちの方がなんかちょっと幸せそうというか多幸感があって、うん、リックの方がずっと悩んでたりとか恵まれてない感じがするっていう、この対照的なキャラクターも面白くて、なんでこんなことになるかっていうと、やっぱクリフっていうのは劇中でも語られるんですけど、その第二次世界大戦の英雄なんですよ、戦争帰りで、はい、69年なんでまだバリバリその年なんですけど、彼はたくさんの人が死んでる現場とかをいっぱい見てきて、うん、いろんな辛い目に遭ってきてる人から、うん、もう人生において達観しちゃってて、彼の中で唯一の喜びは僕が生きていることだけなんだよ。
はー、
生きてるから丸儲けじゃねっていう感じで、ただそれだけを基軸に生きてる人なんですよ、クリフっていうのは。それがなんだかその禅のようであったりとかして、すごく幸せそうに見えるっていう、恵まれてなさそうなんだけど、こうビールをかっくらいながら安いパスタを頬張って好きなドラマを見てるシーンとか出るんだけど、それだけで彼はきっと満足をしているんだろうなっていうのがちゃんと対照的に描かれて、これがすごく楽しい、
いいですね、
見どころなんですよ。
とってもいいですね、
はい、この2人、主人公の2人のこの関係性とか、なんだろう、ハリウッド、同じハリウッドで仕事してるんだけどこんなにも考え方が違うのかっていうのも見どころの一つなので、ぜひ見てほしいです。
すごいいいな、
はい、そして第3の登場人物、ついに登場しますが、シャロン・テートですね。
あ、出ましたね、
はい、マーゴット・ロビーが演じるシャロン・テート。シャロン・テートは、どちらかというと、リックみたいなテレビシリーズよりは、今からハリウッドスターになる階段をまさに駆け上がってる人、まだ名作と呼ばれているものはないし、ここは重要で、
うん、
彼女が結構今もう映画出てるんだけど、売れるのはこの後なんですよね、
はあはあ、
その直前を描いてるんですよ。でもこの後彼女はどうなってしまうかはみんな知ってるんですよね。
なるほどな。
このままいけばこの才能豊かな女優がもしかしたらハリウッドの大スターになったかもしれないってことを僕らは想像しないわけにはいかないという中でこの映画は進んでいくと、
ジャンプするこうバネを踏み切ったっていう、
うん、そうあたりなんだよね。
わっ、超やん。
そうなんですよ。だから悲しいというか、その日を来ないでくれっていう風にひたすらに思う。
どうにもできないし、
どうにもできない。俺らは未来を変えることはできないから、
歯がゆさというか、うわきつ。そうそう。
でこのシャロンが、リックと対照的に今から売れるというか、なんならかん、旦那が、ね、うん、ポランスキー監督っていう、もうポランスキー監督はもう世界的にも超有名な映画監督で、うんうん、もう代表作もたくさん作って、結構重要なシーンがあって、
うん、
隣に最近越してきたポランスキー夫妻だっていうのを、主人公のリックが初日の、うん、そのボロクソに言われたんでギャン泣きした後に家帰ってきた隣にその2人がいるのをキュッと見るの、うん、あって見て、 ポランスキー夫妻だって言って、俺の家の隣はあの大監督ポランスキーが住んでんだぜ、最高じゃねえかって言って急に機嫌直すっていう何
なんだよ、
あのすごい分かりやすい、あのなんだよ、子供みたいな子なの
に、
そうだそうだ、俺はハリウッドに住んでた、最高だぜみたいな感じになって、機嫌直ったな、よかったなっていう風にクリムに言われるっていう感じなんだけど、その時に重要なのがポランスキーの隣に住んでる、あ、座ってる、車の隣に座ってるシャロン夫人には、うん、主人公のリックは気づかないんですよ。なんでまだ売れてない描写だと思うの、ここは。
あ、なるほど、なるほど、
多分ね、ははは、見てもその時は全然気づいてなくて、ちょっとネタバレして言うと、うん、この先この隣人のシャロン程度と主人公のリックは合わないです。
ほう、
ま、この二人のストーリーが交わらずに映画はエンディングへと行きます。
はい、うん、
これ結構重要なんですけど、はい、ネタバレになるんでこの先は言いませんけど、はい、出会わないです。
関わらない
んですか？この二人の物語は関わらないんですよ。実はそれぞれの日常がそれぞれ描かれていくだけ、うん、隣人隣にどうやら大監督が住んでいるらしいと、後に分かるけど、どうやら最近ハリウッドでブイブイ言わせてきてる女優だってことがちょっとずつ分かってくぐらいで、お友達にならないで、
そうなんだ、その日に、
さあ最後どうなるのかっていうのは、まあ、ちょっと伏せておきます、
はいはい、
でこのね、シャロン・テイト、マーゴット・ロビー演じるシャロン・テイトがものすごく良くて、どんなキャラクターかっていうと、彼女、その我々がハリウッドの女優さんをイメージした時にあるそのスター性というか、うん、ちょっとお金持ちで葉っぱ吸いまくってパーティーで踊りまくってみたいなイメージあるじゃないですか。
そう、高飛車
とか高飛車な感じの、そういう一面も持ちつつ、
うん、
持ちつつもすごく少女性があるというか、とにかく純粋な女の子なんだろうなっていう、まあ、その辺は想像で書かれてるかもしれないけどがあって、あのめちゃくちゃいいシーンがあるのが、街を歩いてて映画館の前、車、本屋の横に映画館があるんだけど、見た時に、あ、私が出てる映画やってるっていう風になった時に、うーんってなって見ていこうかなって言ってお忍びで自分が出てる映画を見るシーンがあるんですけど、もうそこが最高に良くて、あのね、受付の人にこの映画1枚くださいって言って、75セントですみたいな、歌、もし私が出てたらどうなるっていう風に聞いて、うんって、そのただになるかみたいな話を、ね、するんだけど、ね、え、本当にみたいな感じで、まだ売れてないから、本当かなみたいな感じで写真見て、ああでも確かにそうだわみたいな感じになって、そう、ただで入れてもらうの、ありがとうって言って入れてもらって、中で見るじゃないですか、
はい、
それで自分の演技が目の前に映ってる時の見てるこのシャロン自身のワクワクした表情とかが、あ、本当にこの子ただ単に映画とか演技をすることが好きな年頃の純粋な普通の女の子なんだなっていうシーンがあって、しかも会場で、あのね、そのギャグ、彼女を演じるそのなんだ、女スパイみたいな役がちょっとギャグシーンがあるんですよ、うん、そうすると会場がウケんの、ドンって受けると、それをなんて周りを見てめちゃくちゃ喜ぶって、やったみたいな感じで、めちゃくちゃ可愛いのそれが、はい、でもこの人はっていうのが常につきまとうんだよね。
はい、今すげえ、今そういう話だけで超きつかった。
ゾクッとするでしょ。もうこれ多分映画史に残るぐらい名シーンになるんじゃないかっていう、実すごくいいシーンで、うん、今話した時点でもすごくいいシーンっていうのは分かっていただけると思うんだけど、うん、もっといろんな意味がここには込められていて、うん、じゃあその話は次週に持ち込みしますかね。本当にとにかくいいシーンなんで、もうちょっとここを掘り下げていきたいです。はい、というわけでこの辺、登場人物紹介ぐらいまで行ったんですけど、とりあえず主要3人の話をしています。次回へ続くということで、
そうか、なんかでも今話聞いてて、うん、なんかふって思ったのが、うん、そのなんかそのタランティーノの作品が結構変わってきてるっていう話をしたんですかね、
うん、
無駄話が意味を持ってきてるとか、うん、っていう意味でなんか今ふと、うん、そのデスプルーフの発展系なのかなっていうのをちょっと思って。
なるほどなるほど。
そう、なんかあれもそのあれは2時間ぐらいあるうちの1時間がマジクソ無駄話なんですよでもその真ん中にすごいカタルシスがあって、はいはい、そのための1時間なんですよ。
ああ、前振りみたいな。
そうそう、でもその1時間マジで無っていうっていうのなんかを聞きながらふっと
思いました。実は普通の日常で何も起こらないことがいかに尊いかっていうことにだんだん気づいてくるという映画の構造になってるわけですね。
デスブルーは、ね、真逆なんですけどね。
なるほど。じゃあちょっとその辺も含めて来週に話します、
はい、楽しみ、
はい、では、今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
木村でした、
うん、さいならきょう。
塩原敏之のしこめんねお
この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。